薫風の調べ。仕事を終えて帰宅すると、妻が笑顔で出迎えてくれる。一流の料理人になることを夢に見て修行を積んでいる今、それでも愛する妻が気持ちを込めて作ってくれた料理は何よりも贅沢な晩餐となっている。ゆっくりドアを開け部屋に入ると、柔らかな明かりが全身を包み、疲れた体を少し癒してくれる。おかえりなさい、今日も遅かったのね。優しくかけてくれる彼女の声に、うんと力なく返事をする。でも何かしらやるせなさが募っていった。深いため息をついてソファーに身を沈めると、彼女は笑顔でグラスに注いだ冷えた水を渡してくれる。左の薬指に輝くお揃いの指輪に部屋の明かりが反射してキラリと光る。ありがとうと言ってグラスを受け取った時、彼女の目が揺れる水面と同じように動く。なんだか彼女に心配をかけている。その雰囲気が僕の気持ちを重く沈めていった。彼女は高校2年生の時の同級生だった。その頃僕はコンピューター部に所属し、プログラミング言語を使って簡単なゲームを作って競うことを楽しんでいた。一方彼女は明るく快活でテニス部のキャプテンをしていた。いつも日焼けした笑顔に白い歯が輝いていて、クラスの男子のほとんどは彼女に憧れていた。僕自身も当然好意を持っていて、それは恋心という言葉だけでは表現できないほど強い気持ちであった。しかし意識している気持ちが強いことが逆に話しかけることに抑制が働き、行き帰りの通学路で挨拶をすることが精一杯だった。2学期の終わりが近づき、冬休みに入る頃、クラブ活動が終わって下校するとき、偶然校門から出てきて歩いている彼女に出会った。僕はそこで足を止め、彼女が近づいてくるのを待った。先に彼女が僕の方を見て、今から帰るの？今日は寒いわね、と話しかけてくれた。僕はろくに返事もできず、ただこうして一緒に帰り道を歩けることに興奮していた。するとさらに、ところで君は大学目指すの？進路は？と尋ねてきた。まさか彼女が進路について聞いてくるとは思わなかったけれど、それによって急に会話する機会ができ、大学には進学しない、専門学校で料理を学ぼうと思ってるんだ、と答えた。すると、え、ほんとすごいね、ちゃんと自分の目指す道がはっきりしていて、と言ってくれた。さらに続けて、今のクラスの子たちもそうだけど、何の職業をしたいかってことを考えず、どの大学を目標とするかばかりになっていて、なんだかつまんないのよ、と言った。そこで僕は、君はどうするの？と聞くと、彼女は、できれば大学に行って国文学を学びたいと思ってるの。明治や大正時代の文学作品と歴史背景や 思想との関係などいっぱい学んでみたいの。でもね、と言ってそこで言葉が途絶えた。少しの沈黙の後、彼女は、実は両親が離婚して今母と妹と三人で暮らしていて、大学は経済的に無理なの、と詳しい家庭事情を話してくれた。僕は黙って聞くしかなかった。でもすぐに表情が変わり、どうして料理人になろうと思ったの？と彼女が尋ねた。そこで僕は、小学生の頃両親に連れられてあるレストランに連れて行かれたんだ。その店では客席から厨房が見えていて、軽快なリズムで包丁がまな板の上でタップダンスを披露し、家では見たこともないような火力の上でフライパンが踊っていて、なんだか演奏会を見てるような気持ちになって、そこでいつか僕も厨房に立って食材を踊らせる指揮者になりたいと思ってたんだ、と自身の気持ちを話した。すると彼女は、すごいよ、それって憧れるわ、頑張ってね、と言って帰りを急ぎ手を振って別れた。ただ三年生になってクラス替えとなって、彼女とは別のクラスになり、話す機会も少なくなり、そのまま卒業した。その後僕は実家から離れ、調理師専門学校に進み、2年間学んだ後、無事調理師免許を取得した。ただ調理師免許を持っているからすぐに自分の店を持つことなど到底できず、まずは実践で学んでいく必要があり、ちょうど家の近くにあったイタリアンのレストランで見習いの募集をしていることを知り、そこで雇ってもらうことにした。でもそこでは自分が小学生の頃に見た厨房の晴れやかさとは全く違い、キッチンには常に怒号が鳴り響いていた。特にシェフという人はしばしばテレビにも登場する有名な方で、温厚な人物としても知られていたが、実際の調理場では常に鬼の形相で、時に物が飛んできて、あまりにも描いていた世界との違いに愕然としていた。見習い始めの頃はただただ食器を洗うことと、仕込みの準備のための野菜の下準備、皮むきなどが仕事だった。当然このような作業をしっかり覚えてから料理を実際に作ることができることは理解していて、その作業が嫌というわけではなかった。ただ人として扱われていないような態度や時に罵声を強いられる、このストレスには正直な気持ちとしてやっていけない気がしていた。ある日先輩から、今日は君は厨房ではなくホールの方で接客に回ってくれ、と言われ、ユニフォームに着替えて接客を担当することになった。週末であって開店と同時に多くのお客さんが来店し、そのほとんどは予約客だった。注文を聞き、厨房にその内容を伝え、出来上がった料理を各テーブルへと運んでいた。開店後少し時間が経った時、女性二人の客が入り口に立っている姿が見え、そちらへ向かった。そこで、いらっしゃいませ。少々今日は混んでいますが、お二人様でしょうか、と尋ねた。その時、顔を見ると、驚いたことに、あの彼女だった。え、君、ここで仕事してるの？こんな有名なところいるんだ。と彼女も驚いた表情で僕を眺め、その友人も驚いていた。実は彼女も実家から離れ、 この町で仕事をしていたことを後で知った。席を案内し、注文を受け、できた料理を運び、そこで久しぶりの出会いであったことから、いろいろ話をしたい気持ちは山々だった。でも仕事中であり、また多くの来客があったことで、あまり彼女と話はできなかった。食事が終わって帰り支度をしている二人に、僕の方から、今日来てもらって久しぶりに会えてよかったです。と言うと、彼女がテーブルに置いてあった紙のナプキンにメールアドレスを書いて、それを渡してくれた。思いがけないことに驚いたものの、むしろ嬉しさが勝っていた。僕はその夜、すぐに彼女にメールを送った。久しぶりに会えたことが楽しかったことと、できれば時間のある時会えないかという内容を送信した。すると彼女からすぐに返事が届いた。私もできれば会いたいと思っています。今度の日曜日のお昼だったら時間が取れます。と答えてくれた。その日曜日、休暇をもらって彼女と会うことにした。昼食しながらということで、この時は日本食のお店で待ち合わせ。ここぞとばかり張り込んで個室を予約しておいた。約束の時間通りに彼女が来てくれた。食事とともに会話が弾み、そこで仕事の話になり、僕の方から、ところで今何の仕事してるの？と聞くと、彼女は今建築関係の会社で事務の仕事をしてるの。周りの人たちはいい人ばかりで、社長さんも気さくで明るい方なんだけど、結構やりくりが大変そうなの、というような話をしてくれた。僕の方は、結構きつくて大変だけれど頑張ってるよ、と答えた。そうこう会話が進んでいく中で、彼女から、同じクラスだった時、帰り道で将来の仕事話した時、君の目輝いていてすごく頼もしかった、と言ってくれて、素敵だった、と言い、笑顔で僕の顔を見つめてくれていた。その愛くるしい彼女の表情を見て、自身の恋愛感情が一気に炎として駆け上がっていった。そこで思わずテーブルの彼女の手に自分の手を乗せ、見つめ合ってしまっていた。気がつくと昼時を過ぎていて、客の数も少なくなっていた。彼女は2時から別の友達との待ち合わせがあるとのことで、心の震え合いを感じながら店を出た。この瞬間に自分の心は決定していた。その日、確か彼女の誕生日だったはずの日、僕は高校時代、彼女が友達と誕生日の話をしているところをそばで聞いていて、その日を覚えていた。雨がしとしと降っている5月の彼女の誕生日の夕方、僕は仕事場を早退し、駅前の花屋さんに寄ってバラの花束を買い、彼女が帰宅する頃の時間に駅で待っていた。すると駅の方に向いて歩いてくる彼女を見つけた。彼女も気づき、あれ？どうしたの？こんなところで、と聞くと、僕は、確か今日君の誕生日だったと思うので、この花プレゼント、と言って渡した。すると、え、なんで知ってるの？どうしよう、と言って感動している様子だった。その後、数秒の時間が経過したとき、 僕にとっては数時間のような長い間隔を感じながら、これ以上発揮できない人生最大の勇気を振り絞り、
僕と結婚してください
と言った。すると次の瞬間、彼女の目は潤んでいて、優しく首を縦に振ってくれた。周りの人たちは一体何が起こっているのかと、こちらの方を眺めながら駅の改札に向かっていった。新婚生活が始まり、二人で過ごす時間はこの上なく幸せだった。彼女は花が好きで、いつも部屋の中で色鮮やかに咲いていた。ねえ見て、このフリージャー、いい香りでしょ、と笑顔で話してくれていた。しかし現実の生活を維持するための仕事については互いに悩みも抱えていた。彼女と暮らしていくためにも当然それなりの収入が必要で、でも今の見習いの仕事では経済的にも精神的にも続けることは難しいだろうと感じていた。いつものように遅く帰宅すると、彼女はリビングのソファーで静かに座っていた。沈んだ様子なので、どうしたのかと声をかけると、貯金の残高が厳しくなっていると打ち明けてくれた。あなたの夢を応援したいけど、私のところもお給料があまり上がらないからと、申し訳なさそうに笑う彼女に、僕は何をしていたのだろうかと虚しくなった。夢を追いかけているはずなのに、ずっと皿洗いと仕込みの毎日。遅い時間に帰ってきて、彼女との会話はめっきりと減り、金銭的にも負担をかけてしまっている。結婚しているのだ、自分のやりたいことだけを追いかけては生きていけないのだと、彼女の笑顔で思い知った。僕は料理店での見習いをやめ、新しい仕事に就くことにした。彼女は最後まで料理人の道を諦めることに反対していたが、そんな優しい彼女の負担を少しでも和らげたいという気持ちの方が強くなっていた。もともと高校時代コンピューター部に入っていたこともあり、給与も高いウェブ関係の企業に就職した。そこは請負でホームページなどを制作し、またサーバー管理なども行っている会社で、比較的自由な社風ということもあり、専門学校卒の僕でも採用してくれた。ただ料理人の仕事とは違い、デスクに向かって指を動かす作業に慣れるのは時間がかかった。また専門用語の意味がよくわからず、何度も先輩に質問してはため息をつかれていた。それでも何とかしがみついていくしかない。僕には守りたい彼女がいるのだから。ただ少しずつ少しずつ興味を持てない仕事に消費していく時間が精神を削り、どうして調理師からウェブ企業へと何度も繰り返された自身への問いかけに、生きていくためという夢のない理由以外を探すことに疲れる。それでも見習い時代よりも増えた給料が僕の支えとなっていった。ただその頃から出社時遅刻することが時々あって、上司から注意を受けていた。ただ仕事を終えて自宅に戻ると、彼女がいつもの明るい笑顔で出迎えてくれて、心を込めて作ってくれた夕食を一緒に味わうことで、職場から持ち込んだストレスは一気に吹き飛んでいった。でも 次の日の朝を迎え出勤する時間になると、そこで疲労感が一気に押し寄せ、足取りが重くなっていくことを制御できずにいた。冬の季節に入ったある日、仕事が終わって家に戻り、自宅のドアを開けると明かりが消えていた。え、どうしたんだろうと思いながら明かりをつけ部屋に入った。まだ彼女が帰宅していなかった。今日は遅くなるとは聞いていなかったので、何かあったのか心配した。夜7時を少し過ぎた時、玄関のドアが開き、彼女が仕事から帰ってきた。遅かったんだねと聞くと、彼女が沈んだ声で、会社倒産したの、不渡り出したみたいで、社員は全員解雇するって言われてきたと言った。僕は驚き、え、本当にと言った後、言葉が続かなかった。その後、彼女はハローワークに足を運び、次の仕事を探す努力をしたが、高卒で特に資格などを持っていなかったため、期待できる会社はなかなか見つからなかった。少しの期間は失業手当が出ているけれど、それよりもやはり安定した仕事を探すことに懸命だった。互いの強い愛情がそう簡単には冷え込まないものであっても、経済面での問題はそこに直接入り込んでくることになる。それから僕自身は職場でだんだんと孤立していく中、パソコン操作などで周りのスタッフに質問をしても嫌な顔をされる環境に疲れ切ってしまっていた。また家に帰っても仕事探しがうまくいかず、落ち込んでいる彼女に気を使い、少しずつ積み上げられたストレスから彼女との口喧嘩が増えていった。こんなはずじゃなかったと思うこともしばしばだった。今日も朝からまた彼女と些細なことで言い争いをしてしまった。互いに謝ることなく、僕は出勤するため家を出た。今日は新しい顧客との打ち合わせがあり、絶対に遅刻しないようにと言われていた。ただ会社に向かう足取りが重い。気がつけば今は5月の季節で、自分の重い気持ちとは裏腹に空は青く澄んでいて、過ごしやすい爽やかな風が頬をそよいでいく。どうしても少し休みたいと思い、いつも素通りする公園のベンチに腰をかけ、深く息を吐いた。愛しているはずの彼女に優しくできない。最近はずっと泣くか怒っている彼女から逃げているように残業を重ねている。彼女のために働いているのに彼女から逃げている。最後に笑った彼女を見たのはいつだっただろうか。まだ料理店の見習いとして入ってすぐの頃、久しぶりに二人の休みが重なり、僕はその日一日中彼女に料理を振る舞っていた。彼女はすごく美味しいと言って明るく笑い、そんな彼女を見て僕もまた笑った。あの優しい時間を過ごすことはもう叶わないのだろうか。悶々とした時間が過ぎていった。マナーモードのままにしていた携帯電話をふと見ると、着信履歴が多く入っていて、時計の時間も見えた。とっくに10時を過ぎていた。無断欠勤になった。でもなぜかふっと吹っ切れたような感覚にもなった。ゆっくりと腰を上げ、駅に向かう道を歩いていった。するとその途中に新しい小さなレストランがオープンしていた。思わずその店に入った。 朝の8時から開店しているらしく、ちょうどモーニングサービスが終わろうとしていた。その店はご夫婦で営んでいるようで、奥さんが笑顔で迎えてくれた。そこで、申し訳ありません、今ちょうどモーニングサービスが終わってしまって、でも飲み物だけでしたらご用意できますが、いかがいたしましょうか、と尋ねてくれた。僕は、ええ、コーヒーだけで構いませんので、と言って入ると、窓側に近い席を案内してくれた。そこで、その奥さんと思える女性が、厨房の方に楽しげな足取りで向かっていった。その先には、旦那さんらしきシェフが、これも楽しそうに立っている。軽やかに包丁を踊らせながら、二人で昼食のメニューを準備している姿が輝いて見えた。なぜか思わず感動し、熱い感覚が伝わった。僕の夢はこれだったんじゃないか。幼い頃見た料理人の背中、高校生の時理想としていた世界、そして彼女と生きていく未来。僕は出されたコーヒーを飲み終えると、急いで店を飛び出した。心地よい5月の風が僕を包んでいる。人をかき分けて走る僕を後押しするように、決断を揺らがさないようにしてくれている。転がるように家へ入ると、彼女は驚いた表情で僕を見つめていた。また、さっき、会社から無断欠勤したため僕を解雇するという連絡が入ったと言った。でもその不安げな彼女の表情とは裏腹に、僕は喜んで彼女の手を取った。もう一度やり直そう、両親の住む田舎に戻って小さなイタリアン料理店を始めよう。君がホールで僕がキッチン、二人で回せるようなこじんまりとした安心できるようなお店で楽しく過ごそう。こんなに未来のことを話すのは高校時代のあの時以来だろうか。勢いのまま語る僕を見て、彼女は思わず笑い出した。彼女の笑顔を見られたことに驚いた僕は思わず言葉を失った。この先だって不安だけど、そんなあなたが見られるなら頑張っていきましょうね、と彼女が答えてくれた。その言葉に続いて彼女はお腹をさすって、二人じゃなくって三人になるのよこれから、と言った。薫風の風が窓から優しく吹いてきた。